本語の SBS です。
皆さんは沖縄民謡を聞いたことがありますか？沖縄の民謡には独特な音階が使われることから想像がつくなという方も多いと思います。今日のゲストはそんな沖縄民謡に心を打たれオーストラリアで活動を始めた沖縄民謡バンドいちまりんのシェパード千恵美さんと高浜純子さんのお二人です。本来は秋元亜美さん含む計3名で活動されているそうですが、現在は日本にいらっしゃるということで千恵美さんと純子さんにスタジオまでお越しいただきました。冒頭で流れる曲で三線を演奏しているのがシェパード千恵美さんで、サンバを演奏しているのが高浜純子さんです。ではどうぞ。演奏していただいた曲なんですけど、どういう曲なんですか？
はい、タンチャメブシという曲で、漁師の人たちの生活を描いた曲だそうです。
沖縄民謡の特徴っていうのは、
作業歌っていうのも多く見られるものかなって、沖縄の歌って人の生活の中にある普段から、まあ、皆さんが何か集まった時にとも泡盛飲みながらとか食事の場とかで音楽が自然と始まるっていう感じなので、もう生活の一部っていうような感覚で、皆さんいらっしゃると思うんですけど、本当にそういった、身近な歌だと思います。はい、作業しながら歌ったりとか、みんなが集まってまあ、お葬式の時でもね、歌ったりとかするっていう風に聞きますので、だから本当に生活の一部なんだなっていう、
そう、先ほどの「たんちゃめ節」は、例えばその男の人は漁に出て、あそこに魚がいるぞ、たくさんいるぞ、はい行こうって言って、じゃあ取ってくるぞ、
じゃあやぶ茶や取りに行こうとかね。
そうで、その女性はその男性が漁に出て取ってきた魚を今度は女性がカゴの中に入れて頭の上に乗せて、で
売りに行って
、で、そこから帰ってきたその女性 の、 そのお魚の香りがする、それがまあセクシーだねっていうそういう本当生活に基づいた歌ですね。はい、
なるほど。沖縄の音楽って結構3分ぐらいのものが多いんですか？
でも長い曲は、
曲によって、
なるほど、
ずっと延々と続く曲もあれば、短い曲とか、あとはどんどん新しくこう1番2番3番4番5番って、いろんな人がこうどんどんこう継承されていくものなので、どんどん新しくこう加えていったりとか、あるみたいですね。私たち沖縄出身ではないので。
あ、そうなんですか。
私たちも勉強しながら
勉強中です。出身が違うんですね。
どちら出身ですか？
大阪と
広島です。
あ、そうなんですね。メンバーは何人で今活動されてるんですか？
現在は一応3人なんですけど、1人が今日本の方に、茶道の方でね、
太鼓の、に関わるお仕事をしてますね。
あ、そうなんですか。太鼓っていうのは和太鼓。太鼓っていうのは和太鼓って。
そうですね。
沖縄の音楽のどこに惹かれたんですか？
私は、うん、別々で始めてるので、私は広島で始めて、純子は大阪で始めたんですけど、私は音階の違いに一目惚れというか、うん、はい、私はもともと琴を和琴ですね、13弦の方やっていたので、本当に日本音階にずっとこう親しんできたというか、父も邦楽をやってますし、それでずっと日本の音楽に関わってきたんですけど、なんかある時中学生になるぐらいですか、中学校ぐらいに沖縄の音階を聞いて、ドカンとガツンと聞いてしまって
これだと思って、
これなんだこれはっていう、やっぱり驚きと、あと魅力ですね、こう心地よい音階に一目惚れというか、はい、そこから三線を始めました。
なるほど、三線っていう楽器、さっきも見せていただいたんですけど、三味線にすごく似てるんですよね。
大きさがもっと小さくなって、皮も違ってきますよね。あと弦も違うよね。
そうですね。あともともとはその三線が日本に
来て、大阪に来て、大阪から記憶が正しければ、三味線に変わっていって、北に行けば行くほど、三味線の方に変わって、川が変わってっていう風になって、
そうなんですね。
だそうです。
川ってさっき見せていただいた限り蛇ですか？
そうですね、はい、パイソン、
パイソンですね。
あ、すごいです ね、
あれを引き伸ばして、
へ、
そうですね、やっぱこの見かけがそのやっぱりちょっとファンキーなので、こちらのメルボルンの方も結構おって見てくれる楽器だと思います、
そうですよね、
優しい感じの、バンジョーに近いって言われる方が多いですかね。
皆さん、その千恵美さんと純子さんと亜美さん、
はい、
どういうきっかけで一緒に活動しようと思ったんですか？
もともとは2010年には、私たち2人と、あともう一人男の子がいたんですね。とても若い、日本から短期で来てた男の子と3人で、ちょっと偶然に、会う機会があって、そこから始まったんですけど、
ちょっとやってみようかみたいな感じ、そうですね、軽い感じだったよね、最初は。
そう、最初はまあちょっとやってみようか、三振持ってるんだったら
一緒に行こうよみたいな。なかなかいないじゃないですか、メルボルン
で。いないですね。
なんか探してて、お互いに多分探してて、いたみたいになって、
へ、
じゃあ一緒にちょっと練習しようか、
ですね。で、それからまあいろいろメンバーがちょこちょこやっぱり生き生きして、最終的に太鼓がやっぱり欲しいなっていうのがあって、で、まあ、打楽器、このサンバですね、
これサンバ
スタネットみたいな、
ええ、
そういうのも入れた方がもっと楽しくなるよなっていう話をしていて、で、まあ、いろんな人がまた出たり入ったりっていうのはあったんですけど、まあ、現在の亜美ちゃん、彼女は結構打楽器すごく和太鼓の方ずっとしてたので、してるので、今も、はい、なのですごく心強いというか、はい、すごく引っ張ってくれる、いろんなこのパフォーマンスにおいても、まあ、こういうことをやった方がいいよとか、こういうふうに意見もいろいろ出してくれて、はい、で、まあ、今のこの3人、女3人っていう形に収まったっていう感じですかね。
なるほど、
はい、メルボルンで活動するまでは私たちもそんなに真剣に三線の方へっていう方に活動していなかったので、まあ、日本にいる時は旅行に行って楽しむって、沖縄が好きだから旅行に行くとか、でこっちに来てから音楽、三線のこういう活動をし始めて、でオーストラリアに、沖縄からミュージシャンの方をこう招いて、で一緒にこうすることが、コンサート開いたりっていうことができるようになって、で、まあ、今後はまたこっちからも遊びに行って、もっと修行ができたらねって、そういう人のつながりを、
本場でやっぱり、はい、ちょっと三線を教わったり、太鼓を教わったり、
はい、
そういう機会があればいい、できればいいね、作れればいいねっていう風に、やっぱりなかなかメルボルンではその先生と言えるような方がいらっしゃらなくて、教わること、技術を教わることができない。だから私たちも、まあ、 なんだろう、 手探りでやってるじゃないですけど、うん、その YouTube で見たものを真似てみたりとか、うん、CD を聞いて何遍も聞いてやってみたりとか、うん、そういう感じなので、アドバイスをしていただける方が いないので、
うん、うん、
だからね、まあ、沖縄に行った時にそういう機会があったらいいなっていうことと、あと私たち今までイベントを、開催してきてたんですけれども、今年もフェーヌ舞っていうのを4月にさせていただいて、まあ、その時に3月かごめんな、
あ、そうですよね、
3月、え、うん、2月、
あ、3月
そういう時に、まあ、沖縄の方が、来てくださった時にちょっとアドバイスをもらったりとかっていうのはあるんですけど、それ以外なかなかないので、
どうですか、いろんなとこで演奏されててお客さんの反応っていうか、どういう感想を今まで聞きました？
楽しそうに歌うねとかなんか楽しそう、やっぱ楽しそうってこっちがやってるのが分かるみたいで、なんか現地 そのメルボルンの人たちはやっぱ曲の意味が分からないので、そこを抜けると、まあ、楽しそうにこうのメロディーがいいね、歌がいいね、楽しそうにやってるねっていう雰囲気を、よくこう褒めてくださったりとか、日本人の方たちはやっぱり懐かしいとか聞いたことがあるとか、ポップスも時々するので、沖縄ならではの
ビギンとかですかね、
はい、なので、あ、これ聞きたかったんですとか、はい、私も実は三線持ってるんですとか、
いらっしゃるんですか、は
い、結構いらっしゃって、すごく嬉しいですね、
最近、
な
んか Facebook にメッセージをくださる方も いたりして、三線コミュニティが広がっていったらいいねみたいな、
そうですね、
いいですね、
はい、楽しいと思います、
なかなか、ね、今月イベントありますよね、
あ、ボックスヒルのジャ
パンフェスティバル、はい、ジャパンフェスティバルですね、ほぼ、毎年か、
毎年、そうですね、メインステージでやったり、あとは2階 の小さなパフォーマンススペースがあるんですけど、そちらでやったりとか、はい、年によって違うんですけど、今年は2階 の部屋でさせていただきます。
今後やってみたいことありますか？
私たちも沖縄の人じゃないけど沖縄の音楽をしていて、で、私たち自身も沖縄の音楽に触れて、文化に触れて、それをメルボルンで伝えていけたらなっていうふうにして、まあ、2010年から活動してるんですけど、もっと身近に皆さんに感じていただけたらっていうことで、メルボルンに沖縄のコミュニティハブっていうのができれば、そこに沖縄から民謡も本当に芸能ができる方ってたくさんいらっしゃるんです。本当に文化の豊富な場所なので、沖縄っていうところが、だからそこから若者たちが自分を表現したいっていうふうに思ってらして、でもまだちょっと勇気がないとか、なかなか海外でとか、
はい、
でも、あ、ここだったら市までいるし、あいつらなんか面白いことやってるし、ちょっと行ってみようかなとか、そこだったら舞台があって自分が表現できるよっていうところを、
サポートも
お金もかからず、もう行ったら民謡ができるよっていう場所を作りたいと思ってます。
なるほど、
ここに行けば沖縄に触れられるみたいな、
沖縄を表現できるみたいな、で、そうですね、その現地の人たちはここに来れば、あ、沖縄のちょっとこう音楽とか聞けるし、沖縄の食べ物あるよとか、はい、
そう、音楽だけじゃなくて、やっぱ沖縄の文化って全部が混ざって一つの沖縄だと思うんですよ。食べ物、音楽、泡盛とか、そういう沖縄の飲み物とか、全部が混ざって沖縄かなと思うから、やっぱり一つが欠けてもちょっと物足りないっていう風になっちゃうので、ね、やっぱりそういう全部がこう集合できるような総合のハブとなるようなところが作れたらいいかなと、
はい、
素晴らしい
目標です。
ありがとうございます。最後に一番最初に聞こうと思って聞きそびれちゃったんですけど、イチマディンっていうバンド名なんですけども、はいはいはい、とってもユニークですよね。これの、はい、由来って何ですか？
由来は、イチマディンっていうのはいつまでもっていう沖縄の方言なんですけど、はい、沖縄の民謡にもちょくちょく出てくる言葉なんですけども、はい、
まあ、思いとしたらあれかな、音楽 沖縄の音楽とかそういった文化がいつまでもいつまでも続いて、うん、広がっていってくれたらなっていう気持ちも含めて、はい、
そうですね。
なるほど。
でも決め方面白かったんだよね。
あ、そうですね、うん、
あの私たち両方とも、教員で、現地 の、あの中高で働いているので、ここ、う
ん、は
い、
セカンダリーで日本語
を教えてるん
ですけど、その
名前を決めるときにいろいろ候補があったんですけど、一番受け入れられやすい聞いて、うん、
現地の人が、
はいはい、現地の人も発音できるものをっていうことで生徒に投票をしてもら
う。そうなんですか。
どれが一番いいみたいな。
はい、それで決まったのが一マリンです。
へー、なるほど、うん、そうですね。確かに言いやすいのかな、こっちの人にな
んかだろう、ね、心地いいのか、うんうん、
へー、はい、いいですね。子供が現地投票で、ね、
そうそうですね、
はい、決めたっていう、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。